キネマのすすめ。毎週私松崎裕之が選んだ映画を紹介しています、キネマのおすすめ。今日紹介するのは現在公開中のガーディアンズオブギャラクシー。さあこれ今年公開になった映画の全米トップは、まあ、このコーナーでも以前紹介しましたキャプテンアメリカウィンターソルジャーだったんですが、まあ、誰も破れないと思っていたこの映画の記録をあっさり更新しました。まあ、今年最大のヒット作となったのがこのガーディアンズオブギャラクシー。まあ、全米での興行収入はすでに300億円を突破、まあ、全世界ではすでに500億円を突破するというね、まあ、とんでもない大ヒットを記録しています。まあ、アイアンマンやアベンジャーズなど、まあ、たくさんのヒット作を生み出しているマーベルスタジオの最新作ですね。まあ、マーベルと言いますと、まあ、有名なスパイダーマンとかね、ハルクとかマイティーソーなどね、まあ、様々な、まあ、いわゆるアメコミのヒーローでおなじみですよね。まあ、どれが好きかって本当にねこれこうつけがたいんですけれどもね、やっぱ昔から好きだったのはまあスパイダーマンかな。まあ、一番日本人にも馴染みのあるまあ代表的なアメコミですしね、うん、映画どれも見てもやっぱ好きですね。面白いなと思いますね。でこのガーディアンズオブギャラクシーも、まあ、銀河の、まあ、守護者たちというね、まあ、そういうタイトルの通り、まあ、ヒーローが活躍をする映画なんですが、まあ、普通のヒーローものとはちょっと違うんですね。と言いますのも主人公をはじめチーム全員が、まあ、全て常に傷持つ前科者たちなんですね。まあ、いわゆるお尋ね者、まあ、しかもそのほとんどが人間じゃないんですね。で主人公のピーターは、まあ、まあ人間なんですけれども、あの宇宙中のお宝を盗みまくるというトレジャーハンター、別名スターロードと名乗ってるんですが、まあ、その仲間はメカに強くて凶暴な性格の、まあ、アライグマのロケット。これはなんかなんとなくあの予告なんかをちらっと皆さん見たかもしれませんね。で怒ると手がつけられなく、あの樹木型、まあ、木なんですけども、樹木型のこのヒューマノイドのグルーと、で緑の肌に赤い髪を持つ美しい暗殺者がガモーラ、そして復讐に燃える破壊王ドラックス、まあ、この型破りなヒーローたちが、まあ、宇宙の秩序を乱し、まあ、銀河を混乱と滅亡に陥れようとする闇の存在に立ち向かっていきます。まあ、今までにない宇宙で最も凶暴なチームが、まあ、ヒーローになったこの映画、まあ、先ほど紹介したように、まあ、全米で今年ナンバーワンの大ヒットを記録しています。まあ、しかも観客の多くは、まあ、ティーンや女性など、まあ、普段アクション映画を見ない人たちで、まあ、ちょっと珍しい現象を起こしているんですね。でヒットの理由は、まあ、なんといっても作品の評価の高さじゃないでしょうか。まあ、全米映画評価サイトロッテントマトでは、あの驚異の作品満足度 93%、まあ、大体の人がもう満足するよというね、まあ、そういう数字を獲得しているんですね。でこれがどのくらいすごい数字かと言いますと、2014年公開作品の中で大ヒットしたトランスフォーマーロストエイジ、この満足度はわずか 18% なんですよ。あの大作でもね。でリブート版のハリウッドゴジラでも 73% という数字なんですね。まあ、これだけ辛口のサイトでの 93% の満足度というのは相当面白くなければ獲得できない数字じゃないでしょうか。でアイアンマンを演じて今最もヒットに近い男と言われているロバート・ダウニー・ジュニアもこの映画を見て、マーベルの中で最も素晴らしい作品だよと絶賛しているほどなんですね。で私なりにこの映画のヒットの要因をこう僕いろいろね分析していますと、やっぱりこう登場人物のキャラクター、これ魅力だと思いますね。で一人一人がスーパーヒーローだったアベンジャーズとは違って、このガーディアンズのチームはかなり性格的に問題のある人物ばかりなんですね。実際こう映画の中盤まではこう失敗の繰り返しでね、でそんな彼らをこう自分たちの欠点をかばい合って、まあ、大いなる敵に立ち向かっていく姿にこれ観客はね喝采を送ったんじゃないですかね。やっぱこう感情移入しやすいというかね、そういうところがあると思いますよ。でこのチームが団結して大仕事を成し遂げるっていう、これがねまた日本人の好きなパターンじゃないですか。古くはねこれ忠臣蔵とか 時代劇なんかじゃもこれ定番の展開ですし、例えば最近で言いますとこうね、ワンピースとかルパン三世とかね、こういうチームもの、チームが団結して大仕事を成し遂げるというパターンですよね。あのドタバタものかって思ってこう見ていますと、映画のクライマックスでは、まあ、一致団結をしてまさにこう燃える展開になるというね、まさに映画の王道を言っているそういう映画です。でこのアライグマのロケットを中心にした宣伝が、まあ、ちょっとねこうなんとも安っぽいコメディ映画のね、雰囲気なんですけれどもね、まあそんな感じでこう思って油断して見ていると、最後にはこれ涙なしには見られないそういう展開になりますからね、まあ、これからという方は本当楽しんで見ていただきたいと思います。でこの映画の完成度の高さ、これをねある映画評論家はスターウォーズ以来最も完成度の高い宇宙活劇と言ってるんですね。まあ、確かに脚本の見事さ、たくさん登場してくる登場人物のこのキャラのね書き込み方、アクションシーンのスケール、壮大さ、これはどれをとってもねスターウォーズに匹敵するエンターテインメントの傑作と言えると思います。さらにもう一つ追加をするとすれば、映画のあちこちで流れてくる70年代を中心にした音楽、これもストーリーをぐっと身近に感じさせてくれるポイントですね。でこの主人公のピーターが、まあ、ちょっと面白いんですけどもね、子供の頃宇宙人に拉致をされたという過去がありましてね、でその時に持っていたウォークマンを大切に聞いているという設定なんですね。これも最初の頃のウォークマンで、まあ、結構そこそこでかいウォークマンなんですけどね、で、まあ、それをずっと聞いて、大事にしているという設定なんですよ。でそのため70年代のそのヒットナンバーが劇中にガンガン流れるというそういう演出が何度も登場してきまして、でそれがこの映画独特のテイストを醸し出してるんじゃないですかね。でこのサントラも大ヒットをしていまして、でサントラ版がビルボードの1位を記録していますよ。でこのサントラにはもちろんね70年代の曲が中心ですから、これ新曲が1曲もなくてね、70年代の曲だけでこう構成されたそんな内容なんですけれども、まあ、そんなサントラが1位を記録するなんてね、これはビルボードの歴史でも初めてのケースなんだそうですよ。で確かにこの映画を見るとサントラ版が欲しくなりますね。かっこいいねロックがね流れてきます。はい、でいつものマーベル映画とはこれはもうほんと一味違う一本です。 SF やアクションあまり見ないという方もぜひその面白さ確かめてください。音楽好きの方も満足するそんな作品ですね。今日紹介した映画ガーディアンズオブギャラクシーは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。さあここでプレゼントのお知らせですよ。映画ガーディアンズオブギャラクシーの T シャツと、ステッカーリール、これまずね T シャツがねちょっと特徴仕掛けがあってね、脱ぐときに中に一つプリントが見えるっていうね、いう、まあ、アライグマなんですけどもね、これがガーッてやってるっていうのがね面白い T シャツ仕掛けがありますね。それからステッカーリールと言いまして、まあ、主人公はウォークマンを聞いてると言いましたが、カセットテープなんですけどもね、そのカセットテープからテープをこう引き出すようなイメージで、ステッカーが出てくる、このステッカーリール、これをセットにしてお一人の方にプレゼントしたいと思います。宛先は番組まで、メールは glory@fmkumamoto.jp、 glory は GLORY、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200、 こちらまで、締め切りは今日中とさせていただきます。今日中にメールファックスでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしていますよ。お一人の方にセットでプレゼントです。さあそれではこの映画ガーディアンズオブギャラクシーのオリジナルサウンドトラックからこの曲をお送りしましょう。映画の終盤とても泣けるシーンに流れてくる楽曲ですよ。曲はマーヴィン・ゲイ&タミー・テレルで Ain't No Mountain High Enough。